ありがとうございます。続いて本日のメッセージとなります。会話桶のクリスマスと題しまして、末森牧師にメッセージをお願いしたいと思います。
一言お祈りさせていただきます。恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、このクリスマスの朝、あなたの御体なるこの教会で礼拝を捧げられますこの幸いを心より感謝いたします。あなたに作られ、あなたに名を呼ばれ、あなたの命に預かり、私たち一人一人が今今日この日を迎えていることを覚えます。どうぞ主よ、今日集いし、私たち一人一人にあなたの大いなるご愛をお語りくださり、あなたの真理をもって私たちを新たに導いてくださいますようにお願いいたします。混沌としたこの世界の中で、暗闇が支配するこの世の中で、どうか私たちに誠の光をもって臨んでくださり、イエス様、どうかあなたご自身をこの礼拝を通して語られる御言葉のうちに私たちが見出すことができますように、どうか私たちを憐れみ助けてください。世界中で行われているこのクリスマスの礼拝において、どうかそれぞれの場所にあってあなたが祝福してください。平安を与えてくださいますようにお願いいたします。格別にどうぞ、辞める兄弟姉妹のうちにあなたが伴ってくださり、今その病床の中にあってあなたの御手を置き癒してくださいますように、誠の光をもって励ましてくださいますように、立ち上がらせてくださいますようにお願いいたします。今朝のこの礼拝を心から感謝し、すべての栄光をあなたにお返しし、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。メリークリスマス。今日はですね、今年はぴったりこの25日にあって、メリークリスマスがですね、皆さんと褒め歌をこのようにして捧げられますことを心から感謝いたします。私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。クリスマスの喜びを皆様とご一緒にお祝いするこの大いなる恵みに預かること、またこの与えられた幸いを心より感謝いたします。昨日のキッズクリスマスの喜びですね、クリスマスの中で、久保校長先生がですね、おっしゃられていました。教会で過ごすクリスマスが正しいクリスマスの過ごし方です。ですね、まさにその通りでございます。いつの間にか世界中でこのクリスマスの主人公はサンタクロースになってしまいました。けれども私たちが聖書のお言葉に目を留めるならば、クリスマスの主たるお方は誠の救い主なるイエス・キリストであるということは、どのような時代にあっても隠れることのない、紛れのない歴史的事実であります。そしてこの良い知らせは、2000年前から今日この日まで神様によって作られたすべての人間に、人々に述べ伝えられている真理であり、真実であります。今朝、聖書で読んでいただきましたイザヤ書の9章に、一人の緑子が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。権威が彼の肩にある。その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。このベツレヘムにお生まれになったこのお方こそが驚くべき指導者であり、力ある神、永遠の父、私たちに誠の平和をお与えくださる誠の神様である。その一人子なるお方が私たちのために生まれた。それが民全体に、また今日私たちに与えられている 大いなるこの喜びの知らせです。このところに驚くべき指導者という言葉があるんですけれども、ある英語の訳ではですね、これは He will be wonderful counselor ですね。カウンセラーは今皆さんに聞いたことある言葉だと思います。カウンセラーですね、お話を聞いて助けを助言をして、そして導いていく。イエス・キリストなるお方は私たちのワンダフルカウンセラー、素晴らしいカウンセラー、これですね、辞書を開くと助言者とかですね、相談役、イエス様は相談役ですですね。ちょっとなんか相談役っていうとちょっと引きずり下ろしちゃった感じがしてですね、いや、もうでもイエス様はそれでも喜んで、それこそですね、私たちの相談役となってくださるですね。何か相談役というと、私たちが主でですね、私たちの人生を相談乗ってくれる。でもこれは本来違うですね、道です。イエス様が主であり、神様が主人公であって、私たちはそのお方と共に歩んでいく、生きていくもの。これですね、逆になると非常に相談役とですね、何かちょっと軽い感じになってしまいますけれども、けれどもワンダフルカウンセラーとしてお生まれになった方がイエス・キリストです。私たちの人生の素晴らしい助けで、導き手としておいでくださったお方。イエス様は聖書の中で、私は道であり、真理であり、命である。そのようにおっしゃられました。このお方のお誕生を心から喜び、お祝いして、私たちは初めて自分自身の誕生、すなわちこの世に生が与えられて生きる喜びを知ることができるのです。誠の光なるイエス・キリストと出会い、初めて真理を見出し、なぜ私たちの人生はこの世に生まれたのか、そしてその目的は何なのか、私たちが生きる道はどこにあるのか、それを知るとき、私たちの人生は初めて輝きに満ち溢れ、恵みと真理に満ち溢れていく、喜びに満たされた人生を生きることができる。ヨハネ伝の中にですね、今日共に購読いたしましたヨハネによる福音書の中に、今日一章をご一緒にお読みしました。これも大変クリスマスの時にはですね、何度も読まれる有名な箇所であります。このところにですね、18節のところに、いまだかつて、お開きになる方は163ページです。ヨハネによる福音書1章の18節に、いまだかつて神を見た者はいない、父の懐にいる一人子である神、この方が神を示されたのである。今までにおいて誰も神様ご自身ですね、先ほど白石兄弟がお祈りしてくださいました天地ですね、このすべてを作られた天地万物、このすべてを作られた誠の神様、このお方を私たちは神様と皆を褒めたたえますけれども、見たことはない、誰も見たことはないけれども、イエス・キリストを通して私たちはその誠の神様の性質を知ることができる、そのように聖書に書かれています。なぜならば、ヨハネによる福音書この一章のところに書き記されているように、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。ちょっとですね、難しいこの表現の仕方をしておりますけれども、言葉というものは、皆さんがですね、私たちがこの語る言葉というものは、私たちの思いが具体的に形となって現れてくるものですですね。言葉となって私たちの思いが出てくるのが、これが言葉です。するとどういうことかというと、言葉は神と共にあった。言葉は神であった。すなわち、この言葉というのは、イエス・キリストを表しています。すなわち、神様と全く一つであった。言葉である、このイエス・キリストは、神様のご愛ゆえに、 私たちと共に生き、私たちに見える形で神様の愛を示し、行くべき道を指し示すために、神様の思いが形となって現れた。これは言葉です。神様が私たちは見たことがありません。ある時ですね、昔私は中学生の時に、この宗教の方がですね、お友達のこのリーダーだったんですけれども、その時にですね、放課後、私がですね、このクリスチャンでありますので、見えない神様ですね。もう、あるところにおいては、見えるこういう人が教祖でとかですね、この見える人が、この人が神様で、そういう人たちがいるわけですけれども、ですね、ある時、この中学校のですね、友達たちと放課後、あなたが信じている神様は見えないでしょ？なんで見えてない神様信じるのってですね、強くちょっと迫られましてですね、私は、ちょっとその時中学生ですので説明できなくてですね、見えない神様をどうして信じているのですね、そのように聞かれたことがありました。そのようにして私たちは目には見えない神様です。けれども、具体的にそれを目に見える形で私たちに表してくださった。それは言葉となって神様のうちに燃えている。私たちを、人間を何とかして真理に導きたい。何とかして迷いに迷う私たち、この人間を、人々を正しく生きることができるように、本当に喜びを持って、溢れる喜びを持って生きることができるように、愛に満たされて生きることができるようにと、私たちに使わされてきたのが、この言葉なるイエス・キリストでした。そしてその言葉は、私たちに命を与えるものであった。聖書の中には、神は私たちを愛するがあまりに、一人子なる、この神様を、イエス様を使わして、そしてそれは、あなたたちが生きるようになるために、そのように語られました。その言葉なるお方、神様と全く一つでおられた、そのお方が、この地上に2000年前お下りになられて、そしてお生まれになったのは会話桶の中でした。神様と全く一つ、また神様であるならば、私たちはですね、想像するのは、いや、はは、神様だって言ってですね、光り輝いて現れてくださったら、もっと信じることができたのに、ですね、もっと神様らしく、という言葉があるでしょうか。今年の流行語は、神ってるでしたっけでしょうか。ですね、もっと神ってたらですね、理解することができたかもしれない。けれども、神様は、あえて、ご自分が、最も大切にしている一人子なるお方を会話桶の中に、家畜小屋のただ中に生み出されました。昨日もイブ礼拝において、その家畜小屋に生まれた意味をご一緒に聖書を通して読みました。その周りにおいては宿屋もありました。せめて病院じゃなくても、王宮でなくても、せめて宿屋もそこには置かれていた。けれども人々は自分とは関係ない。マリアに身ごもったその赤ちゃんは私とは全く関係ないこと。そのように思い、このマリアたちを引き受けることをしなかった。宿屋には彼らの泊まる場所がなかった。尊い神の御子なるお方が生まれる場所さえ用意されていなかった。それがこの世であります。この世のために、私たちのために来てくださったけれども、私たちはそれを認めることができなかった。受け入れることができなかった。神様が愛を持ってイエス様を使わせてくださったけれども、私たちのこの世の頑なな力は、心はそれを受け止めることができない。そのように 聖書に書かれています。それがまさにこの聖書で記された家畜小屋、貝場桶、すなわち最も汚いところ、汚れた真っ暗い私たちの現実であります。そこに御子なるお方、メシアなるイエス・キリストはお生まれになりました。私たちのその暗闇をすべて引き受けるために、その暗闇を引き受けどん底に下り、私たちのその人生の闇というもの、また昨日語られましたように、私たちが本当に罪を知らずして生きている本当の悲しみを知ることのない私たちのために、誠の光をもって、私たちの人生で本当に悲しむべきことは外側で起こってくる現実ではなくして、私たちの内側にある醜い心、卑しい心、傲慢、愛せない心、許せない心、三浦絵子さんがそれこそが私たちが最も悲しむべきことである。病気の悲しみは病気が癒されれば解決するかもしれない。また愛する者が亡くなった悲しみは時間が経けば癒されるかもしれないけれども、外側がどれほど解決したとしても、私たちの内側に今だなお罪があるならば、暗闇があるならば、私たちは本当に平安を生み出すことができないのであります。穏やかに生きるですね、誰しもが穏やかに生きたいと思いますけれども、私たちの内側が本当に真理に照らされて、誠の愛をいただいて、誠の平安なる君ですね、平和なる君、このお方が私たちを導いてくださって、光に照らしてくださって、初めて私たちは喜びに満ち解放されて生きることができます。そのためにこそ、神なる独り子なるこのお方が2000年前貝場桶に生まれてくださった。これがもし王宮であれですね、はっはっはっと言ってですね、神っていたらですね、それが本当の私たちの救いにはならなかったのです。神様が、イエス様がどん底に下ってくださって、十字架において私たちを、すべての暗闇を、罪を、呪いのような現実を引き受けてくださって、そこから救い出してくださる、その祝福を与えるために、誠に自由なものとして私たち人間が生きるために、神様はそのお言葉をもって、すなわちイエス・キリストをもって、この地上にご自身を、ご自身の愛を示されました。この聖書の書かれているクリスマスの記事を読むときに、クリスマスの大きなメッセージの一つは、恐れるなということです。恐れるなという神様からの語りかけです。今日ご一緒に読みました羊飼いたちも、彼らは非常に恐れたと書かれています。けれども天使たちが、恐れるな。私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。恐れるな。またイエス・キリストをその身に宿したマリアに対しても、恐れることはない、あなたは神から恵みをいただいた、そのように語られます。またその婚約者であるヨセフも、恐れずに妻マリアを迎え入れなさい、何度となく恐れるな、恐れずに、恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。私たちは常に人生に起こる大小問わず、出来事の中で恐れという力に支配されてしまう存在であります。 それゆえでしょうか、この聖書にはですね、365回恐れるなという言葉が書き記されているそうです。もしそうであるとするならば、私たちは毎日恐れるな。そのように聞かないと恐れてしまう。いろいろなこの時代の中に起こってくる情勢に、経済的なことに、様々な病であれ、また世界で様々なテロの力がですね、働いている。いろいろなニュースを見ると、もうニュースをつければですね、新聞を読めば恐れるなという方がもう無理な、そのような時代です。子育てするにあたっても、大丈夫かな？この時代の中で、それこそ先生たち大丈夫かな？子供たち大丈夫かな？そのような恐れというものが、いつも現実を見るときに襲ってきます。私はこう見えてですね、どう見えてるかわかりませんけれども、私はですね、このようにしておりますけれども、ですね、昔から大変小心者でありまして、この話は何度も皆さんにしているかと思いますけれども、まあ、今も大して成長はしていないんですけれども、だからこそですね、主がいてくださるのがありがたい。小心者ゆえにですね、いや、本当に弱さを知るゆえに、イエス様が伴ってくださる。この幸いな、その喜びに今預かってここに立たさせていただいているわけですけれども、そのようなですね、この小心者は、私はですね、父親から譲り受けたものでありまして、私の姉もですね、この小心者なんでありますけれども、ある時ですね、姉と、なんで私たちはこんなにいつもビクビクしてるんだろうね。ですね。なんか出来事にビクビクし、ですね。時に夫を恐れてみたりですね。いろんな状況に恐れてみたり。いや、もう私たちはとにかく小心者なんだよ。そして出した結論がですね、結局私たちが気が小さいのは、小心者なのはお父さんのせいだよ。ですね。だって私たちのお父さんは、小心者じゃないって言ってですね。別に嘆いてもいないんですけれども、そのようになんかですね、楽しみながらそんなことを、まあ結論が出たわけですけれども、そしてですね、ある時、それを私の父に言いました。そしたら、父はですね、そうだよ。小心者で何が悪い。人間は傲慢だから、小心者ぐらいでちょうどいいんだ。と言ってですね、まあ、珍しくいいこと言うなと言って、家族でですね、そのことを、そうだね、小心者ぐらい、本当に気が小さいぐらいじゃないと、私たちはすぐに傲慢になって、神様なんか必要ない、自分で生きていける、そのように思ってしまう、多少、そのように弱さを覚えるぐらいがちょうどいいんだね、ということでですね、そのようにですね、まあ、私たちの家族の中では、まあ、父の名言によってですね、まあ、小心者ということが、まあ、結論されたわけです、出されたわけですけれども、そのようなですね、私たちにおいては常に生きている、その人生の中で様々なこの恐れというもの。決して笑い事ではなく、日々起こる出来事に、小さいことから大きいことから、学校でお友達とのこと、仕事場とですね、人間関係のこと、体のこと、健康のこと、また突然起こる事故や病、この様々な暗闇という現実、人生に突然襲ってくるこの暗闇という現実は、私たちは自分たちの力では防ぐことができません。どんなに守ろうとしても、私たちのうちにおいては突然起こってくる出来事があります。そして最大の暗闇は、私たちのうちに住み、私たちを動かそうとする罪の性質です。古い性質です。人はあまりにも長くその暗闇の中にいると自分の力で出ることができなくなるのです。ましてや人間の一番大きな罪である傲慢は、へりくだることを知らず、神を認めず、人間は自分だけで生きていくことができる。私こそは正しい人間だ。罪を犯したことはない。自分の罪のさえ、姿さえわからない。暗闇さえわからない。それが私たち人間の この闇の現実です。外側から内側からこの暗闇の支配の中にいつも捕まえられそうになってしまう私たち、これ人間の本来の姿です。イエス様は聖書の中でこのように語られました。暗闇に追いつかれないように光のあるうちに歩きなさい。暗闇の中を歩く者は自分がどこへ行くのかわからない。光の子となるために光のあるうちに光を信じなさい。今光があるうちに、語られているうちに、今この命があるうちに、私たちは暗闇から光へと招かれているのであります。先ほど聖歌隊の皆さんが賛美してくださいましたですね。素晴らしい賛美でした。主の恵みにより我ら命を得、主の恵みにより我ら命を得、闇より光へ我ら進みゆかん、闇より光へ我ら進みゆかん、その恵みによって神様よりいただいたその恵みによって私たちは闇より光へ移ることができるのです。さまざまな人生の中においてけれども、この闇というものは常に私たちを襲いかかってくる。どれだけその状況に恐れるなと言っても心静まるはずもなく、まあ言われれば言われるほど、いやなんか心配になってくる。そして恐れは自己憐憫を生み出します。すなわち恐れは自分自身を卑下すること、自分自身はダメだダメだ、恐れゆえに自分自身を必要以上に責め立ててしまうこと、また恐れは私たちのうちに人への妬みや怒りを生み出します。恐れはやがて人への攻撃となって現れます。言葉をもってであれ、行動を通してであれ、人を傷つける武器を生み出します。自分がやられる前にやってしまおう。自分が傷つく前に先に傷つけてしまおう。そんな風にですね、思わなくてもそのようにしてしまう。そのようにして自分を守ろうとしてしまう。そのような私たちです。その最たるものが人間の生み出す戦争です。自分を守るために、家族を守るために、いや国を守るためなら人を殺しても構わない。そのような心にさえ私たちの恐れは進んでいってしまうのです。決してそれは国レベルの話ではありません。私たち自身の問題として、私たち自身のうちにある闇に囚われている現実がそれを生み出していくのであります。暗闇に囚われるとき、神様がお作りになった人間本来の生き方を見失ってしまう。しかし、聖書は今日、私たちに語ります。恐れるな。私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。恐れるな。喜びなさい。神が共におられる。インマリエルの主が私たちの共に、私たちのもとに下ってこられた。誠の光となって、平和を生み出すものとして、私たちのもとに来てくださった。私たちのために、その暗闇に住み着いてしまう、恐れのただ中に置かれてしまう私たちのために、喜びなさい。恐れることはない。その恐れを、このお方がすべて引き受けてくださり、あなた方に喜びを与えてくださる。誠の平安を与えてくださる。あなた方のためにワンダフルカウンセラーが来られたのです。それが聖書のメッセージです。今日私たちはこの御言葉を聞くときに、私たちのこの暗闇にこそ来てくださった イエス・キリストをお迎えする一人一人になりたいと願います。どのような人生に起こる暗闇もこの方と共に行くならば、すべて光に照らしてくださり、行くべき道を指し示してくださいますけれども、暗闇の中を歩き続けるならば、私たちはつまずき倒れてしまうのであります。光のあるうちに光を信じなさい。御言葉が語られているときに、主が私たちに語ってくださっているときに、私たちはこの方を見出し、この方と共に生きる幸いな人生を選び取るものになりたいと願います。今日は2016年最後の礼拝です。この日がクリスマス礼拝であるということにも大きな神様の御心を覚えます。この大いなる救いの良き知らせを聞いた私たちは、いよいよ新しい年に向けて、まことの救い主なるメシアなるイエス様を主と告白する人生を歩んでまいりたいと願います。クリスマスは単なるイベントではありません。教会の一つの行事ではありません。ここに命があり、ここから神様の愛は始まったのです。そして私たちはこのお方を信じ、この愛を受け取ることから、私たちの人生に希望が見出されていくのです。まことに人間として作られたものが本当に神と共に生きるとき、この世に平和を生み出すことができるのです。恐れから取り除かれ、恐れから解放されて、喜びに満ち溢れ、心から隣人に愛を持って応えていくものに私たちはなることができるのです。剣ではない、私たちは愛を持って、祝福を、祈りを持って生きることができるということを、今日私たちが知らされたことを心から感謝いたします。クリスマスが終わったらですね、私たちはさっと自分中心のこの生活に帰っていくとしたら、それはこのクリスマスが単なるイベントで終わってしまったということです。そうではありません。願わくはこのクリスマスの恵みを聞いて喜びに預かった私たちは、今日のこの羊飼いたちが、さあベツレヘムへ行こう、主が知らせてくださったその出来事を見ようではないか、そのようにイエス様のもとに急いで駆けつけた羊飼いたちのように、私たちは主を礼拝する者として新しい歩みを始めたいと思います。主を礼拝しに出かけていくものになりましょう。暗闇のどん底に下られた主イエス様を日々生活の中心にお迎えし、イエス様を一番に主のために生きる幸いな人生、ワンダフルカウンセラーと共に生きる喜びに満ちた、恵みに満ち溢れた生涯を皆様が歩まれますことを心よりお祈りいたします。心を合わせて一言お祈りしたいと思います。しばらくこのクリスマスの時、天の御蔵より私たちの暗闇に下られたイエス・キリストに心を止めて、心を静めて、このお方を迎えるものになりたいと願います。今日この御言葉を聞いて、私の暗闇にこそ来てくださった、その恐れのただ中にこそ来てくださったイエス・キリストをお迎えするものになりたい、このワンダフルカウンセラーと共に喜びに満ち生きるものになりたい、イエス様を信じて歩んでいくものになりたいと、そのように心に思われた方は、どうかその場所でお立ちください。 主の招きの中で皆様に主が語られているこの大いなる喜びに預かって生きるものになりたい、そのように願われた方はどうぞその場でお立ちくださり、イエス様をお迎えください。またすでに救われている、すでにイエス様を礼拝し歩んでいる皆さんのうちに、もう一度このクリスマスの時イエス様をお迎えし、再び主に仕えていくものになりたい、そのように告白する者はどうかその場所でお立ちください。信仰の告白を持ってこのクリスマスの時、主が皆さんをお迎えし、幸いな人生を歩んでくださることを信じます。アーメン。感謝します、感謝します。ハレルヤ。主の皆を褒めたたえます。どうぞお座りください。一言お祈りいたします。恵み深い愛の愛なる天のお父様、今日表されたあなたの大いなるご栄光を心より褒め歌います。心より賛美いたします。主よ、私たちの罪を許してください。まことにあなたに作られたものとして生きけれども、主よ、あなたを見失い、あなたを忘れてしまうこの私たちの暗闇に、今日あなたが来てくださったことを大いなる喜びを告げてくださり、私たちを恐れから解放し、まことに自由なもの、喜び愛満ち溢れて生きるものとなしてくださったことを心から感謝いたします。どうか今日集われし、お一人お一人に、またそのご家庭に、またどうかこの地域に、私たちの愛するこの日本に、いよいよその恵みが訪れていきますように、どうか私たちを用いてください。まことの平和を築くものとなさせてください。今日語られた御言葉をもって新しい年を迎えます。この幸いを心から感謝して、すべてを御手に委ねて、尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。